皆さんこんにちは。行きたくなる世界遺産です。この番組は学校の教科書や旅行雑誌には載っていない世界遺産の魅力について楽しく迫っちゃおうという番組です。そして皆さんのお耳のお供をします、世界遺産プランニングチームパスワードから世界遺産検定マイスターの明ひとみです。今日は私の一人語りお願いします。早速ですが、皆さんが今一番会いたいと思っている方は誰ですか？昔お世話になった恩師、ご両親、恋人、亡くなった夫や妻、憧れの芸能人や推しに会いたいという方もいらっしゃるかもしれませんね。人はそれぞれ同じ時間を過ごしてても十人十色の時間の過ごし方があって、私のように10代は遊んでて今になってようやく学ぶことの楽しさを知ったっていう人もいるかもしれません。そんな私が昔から変わらずに会いたいと思っている人がいます。それはハワード・カーターさんです。今回ご紹介するのは、そんなハワード・カーターが発見した呪いの噂がある世界遺産です。エジプトの文化遺産、古代都市テーベとその墓地遺跡。彼が発見したツタンカーメンの王墓があることでも有名です。最近自分が行きたかった世界遺産ってどこだったかなぁと考えていたんですが、それはやっぱりエジプトで、インディ・ジョーンズに憧れて冒険したいと思っていたことを思い出しました。インディのモデルといえば、マチュピチュを発見したアメリカの探検家ハイラム・ビンガムさんなんですが、私の中では断然ツタンカーメン王墓を発見したハワード・カーターさんなんですよね。彼はイギリスのエジプト考古学者なんですけど、見た目もハイラムよりハワードの方が似てて、全身ベージュのスーツに、ベージュのハットをかぶっているような、なんかインディ博士にすごく似てるんですよね。エジプト国際空港までは成田から直行便で14時間10分かかります。まあ、直行便で14時間って結構ですよね。ヨーロッパよりも、長い時間乗ってるかなっていう感じはしますね。で、格安旅で行っても1週間でだいたい30万円から50万円ぐらいの旅費がかかります。ただ現地に行くと物価は割と安くて、コーラで言うと1杯25円、三つ星ホテルで1泊5400円、高級ホテルでも1泊4万2000円ぐらいで泊まれます。日本人が行くと割とリッチな旅ができるのかなというふうに思います。現地には5万円から8万円ぐらい持っていくとかなりいい旅ができるというふうに言われてます。私は10月に行ったんですけど、10月に行くと35度から40度ぐらいの気温で、東京とか福岡で感じるようなジメッとした暑さではなくて、割とカラッと、日差しは強いんだけど過ごしやすい暑さという感じです。プールでもちろん泳げます。で、私はカイロからルクソールまで寝台列車ナイルエクスプレスっていうのに乗って10時間かけて行きました。2人部屋で1人だいたい9000円ぐらいでしたね。で、ルクソールのテーベにあるのがこの王家の谷で、ここには新王国時代って言われる、まあ、今から3000年から3500年前ぐらいに君臨した王たちのお墓があります。64基あって、そのうち24基が王の墓と確認されているそうです。で、ナイル川が近くにあるんですが、ナイル川を挟んで東側がホテルがたくさん並んでいる活気づいた街で、西側はそのもう真逆で岩とか砂に覆われた遺跡なんですね。そんな街づくりがされていました。古代エジプトっていうのは、太陽が昇る東側が聖者の街、生きてる人の街で、ナイルを挟んで太陽が沈む西側が死者の土地というふうに決まっています。なので、伝統がですね、ずっと継承され続けてるんだろうなということが見て取れました。王家の谷に向かう途中で、ハトシェプストっていう女性初のファラオの葬祭殿ですねが見えてきまして、その奥ずっと進んでいくと王家の谷が見えてきます。で、王家の谷っていうのは、まあ、王様たちのこうお墓群なんですけど、もともとギザの三大ピラミッドってありますよね。 あれお墓だという説もあるんですね。で、あのピラミッドのように目立つお墓では盗掘にあってしまうので、盗掘されないように目立たない場所に作ろうよって言って作られたのがこの王家の谷なんですが、本当にですね、岩と砂しかない谷です。谷というか、まあ山々があって、そこがこう谷のような感じになってて、そこに下に掘って、アリの巣のようにお墓を作っていったのがこの王家の谷のお墓群の特徴です。ね、目立たない場所に作ったんですが、実は今発掘されている王墓、一つの王墓を除いて全て盗掘にあってしまいました。お墓の入り口にはですね、もう到底一人では動かせないような大きな石が塞いでいて、これを動かす必要があるんですね、盗掘するには。なんですが、盗掘されてしまっているということは、おそらく一人ではできないんで、チームプレイだったはずなんですよ。で、庶民だけの力でもできないと思うんですよ。何人か集まったって、その王墓の管理をしてるのは権力者だと思うので、おそらくそれを見過ごす権力者もいたんじゃないかと考察されてる人もいましたね。まあ、そんなですね、盗掘され続けてきた、かわいそうな王墓たちです。今は警備が厳重になってます。そんな厳重なエントランスを通りまして、王家の谷まではだいたいですね、歩いて、まあ、400メートルぐらいだと思うんですけど、黄色いミニトレインというのがありまして、それにぜひ乗って移動していただきたいなと思います。あのゴルフ場のカートみたいなやつなんですよ。でそれに乗って 6,7 分で到着します。移動費もちろんかかりますけど、だいたい10円ぐらいなので、ぜひですね、皆さん乗ってみてください。で、普通入場料が200エジプトポンド、1200円ぐらいで入れます。で、絶対これ買っといてっていうのがカメラ撮影チケットですね。300エジプトポンド、1800円ぐらいするんですけど、今公開されている3つのお墓で撮影できるチケットが、買えます。これですね、応募の中行くとわかるんですけど、絶対撮影したくなるんですよ。でもこれチケットがないと撮れないので、ぜひね、皆さん、惜しみなく使ってください。で、プラスして特別王墓っていうのがあります。はい、ここでラムセス6世、そしてツタンカーメン、セティ1世という人たちの、お墓が見れます。で、この特別王墓は、別料金になっておりまして、ラムセス6世は100エジプトポンド600円、ツタンカーメンは250エジプトポンド1350円、セティ一世は1000エジプトポンド6000円ぐらいを、まあ、現金でお支払いいただければですね、見れます。で、近くに王妃の谷っていうね、お妃様、ネフェルタリのお墓もあります。これは一番入場料高いですね。7200円ぐらいしますけど、まあ、ぜひね、余裕のある方は行っていただきたいと思います。まあ、ハワード・カーターが見つけたツタンカーメンの王の墓。なんですが、まあね、すごく有名ではあるんですけれども、他の王墓と比べてかなり小さいです。で、壁画も出来が結構微妙で、そんなによく、まあ他と比べたらそんなに良くないなっていう印象ですね。で、彼はなんでそんな小さいお墓だったのかというと、まあ、9歳で即位して、18歳で亡くなってしまうんですが、まあ、そのね、本当に若い王様だったっていうこともあるし、割とその功績もですね、あんまり残せなかったっていうのもあります。なので、当時の記録が消されてるというか、記録がなくて存在しなかったんじゃないのという説が上がってたぐらいの、王様だったんです。で、1922年。ハワード・カーターがイギリスのカーナーボン博の支援のもと発見しまして、王の存在が明らかになりました。で、このカーナーボン博なんですが、実はイギリスの大富豪ロスチャイルド家の娘と結婚したことでも有名なんですよ。まあ、それはさておき、ツタンカーメン王墓というのは小さかったためか盗掘に合わず、ほぼ完璧な状態で見つかりまして、世紀の大発見となりました。ここで皆さんにクエスチョンです。 このツタンカーメン王墓というのはお部屋が分かれているんですけれども、さあ何部屋あると思いますか？1番2部屋、2番3部屋、3番4部屋、4番10部屋以上。さあ考えてみてください。正解は3番の4部屋です。おめでとうございます。そうですね、まずこの玄関にあたるような前室というところまで、ちょっと階段を降りて11メーターぐらい歩いていきます。まあ、そんな長い道があって、で玄関到着したら、そこがですね、14畳ぐらいの広さになってまして、その奥に、さらに奥に、書斎のような4畳半の副室と呼ばれるような場所があります。で、もう一回玄関に戻ってもらいまして、そこからぐぐぐっと右側に進んでいきますと、王が眠っていた、棺があった厨子があります。ベッドルームのようなところですね。14畳ぐらいの広さがありました。で、そのベッドルームの奥に、7畳ぐらいの宝物庫と呼ばれる、まあ、宝物がたくさん、あった、リビングのような場所がありました。というわけで4部屋が正解です。はい、このツタンカーメンは今から3300年前の王様でした。で、9年の治世であまり功績を残さなかったことから、大きな墓を作る時間も権力もなかったはずでして、まあちょっとですね、いろんな理由があって闇に葬られてしまったのかなというふうに言われています。古代エジプトっていうのは兄弟同士で結婚するみたいなのが結構普通で、ツタンカーメン自身も近親婚で生まれたようでして、つま先がなかったとも言われています。ちょっと身体障害のようなものを持っていたんじゃないかというふうに言われてます。で、結婚相手もですね、異母兄弟のお姉さんで、二人の娘を設けるんですが、彼女たちも生まれてすぐ亡くなってしまったそうで、ツタンカーメンの王墓の中に一緒にミイラが納められていたというふうに言われています。
それでは皆さんお待ちかねのツタンカーメンの呪いについてのお話です。なんと、カーナーボン博は王墓発見の7ヶ月後、すなわち1923年4月5日に蚊に刺された傷が元で滞在してたカイロの一室で亡くなってしまいます。57歳でした。ツタンカーメンのミイラに対面することもなかったそうでして、しかも不思議なことに、カーナーボン博が亡くなる時間にカイロ中が停電するっていうこともあったそうです。そしてまたさらに、彼の住居で飼っていた愛犬が突然亡くなるということもありました。そしてカーナーボン博の臨終を見取った看護師さんも亡くなって、カーナーボン博の弟、オーブリ・ハーバート大佐も亡くなります。カーターの秘書ピーセル、カーターの親友ルフール教授、発掘協力者アーサー・メイス、エブリン・ホワイト、蛇使いのムーさん、ダグラス・デリー博士、ケイリス・デイビス、アラン・ガーデナー教授、ジェイ・グルド調査官、ジュー・ウルフ、アストール、ブリュイエール、カーターの助手のカレンダー、リュカ、などなどですね、多数の関係者が墓の発見後に命を落としてしまったというんですね。まあこれはジャーナリズムの格好のネタとなりまして、まあミステリー風にこうもっともらしく書かれて一般に広がったんですけど、まあ、シャーロック・ホームズの生みの親である小説家コナン・ドイルも呪いに関する文章を発表したりして、この噂話に拍車をかけてしまったわけですね。まあ、ただですね、結論言えば関係者の死とツタンカーメンの墓とは何の関係もないようです。まあ、この前代未聞の世紀の大発見みたいなことが起こったので、まあ、それにこう尾ひれをつけて、まあ、お話がこうね、肥大していったのかなというふうには思います。はい。で、ちなみにお墓を発見した、ハワード・カーターはお墓の呪いにかけられることなく1939年まで生き延びました。ね、まあね、ちょっとかわいそうなことに
彼はそのイギリスで、英才教育を受けたとか、まあすごく高度な、教育を受けたわけではなかったということで、エジプトの考古学者ではあったものの、あまり評価をですね、生前受けることがなかったようで、あんまりその発見前と発見後の生活水準というのは変わらなかったと言われております。はい、もう一つ皆さんに秘密のお話をご紹介します。実はハワード・カーターの手記によれば、1922年11月26日、第二の扉に開けた穴から内部を確認した後、穴を塞いでそのまま引き上げましたということになっているんですね。墓が発見された場合は、発掘を続けるにはエジプト政府の監督官の正式な立ち会いが絶対必要なんですけれども、実はカーターの記述にはかなり曖昧な点があるんです。1980年、昔のメトロポリタン美術館の館長であったトマス・ホービングさんが、ツタンカーメン秘話っていう本をですね、日本でも刊行されたんですけど、このホービングさんによると、ツタンカーメン王墓の出土品がカイロ博物館にのみ所蔵されてるはずなのに、なぜかメトロポリタン美術館にもあったと、副葬品があったということをちょっと疑問視してたようでして、彼がですね、たくさん調べたんです。そうするとですね、実はですね、彼らは小さな穴から覗いただけじゃなくて、侵入できる大きさに穴を開けて、カーターやカーナーボン博、そしてイーブリン城の3人が内部に入って、翌朝まで中にいたということを、結論付けたそうです。で、その後ですね、ポケットに収まる大きさの美術品をいくつか持ち出しまして、このうちの数点を、後日、カーナーボン家からロンドンの美術商経由でメトロポリタン美術館に売ったと言われています。で、この持ち出しに関してはですね、実はカーター自身も親しい友人に宛てた手紙の中で、実は副葬品とともに一夜を過ごしましたっていうことをほのめかしてたりするんだって。まあ私はですね、このカーターさんに直接会って、この応募を開けた時の感動とか、その気持ちを実際に聞いてみたいなって思いますし、ねえ、まあちょっとはね、やっぱりこう、見つけたから少しこうポケットに入れてしまうみたいな気持ちもですね、わからんでもないなという感じなので、まあその辺の真意とかも聞いてみたいなと思います。これまで、私の大好きなこう悲劇の王様、ツタンカーメンのお話と、そして、どうしても会いたいという憧れのハワード・カーターさんのお話をしてきましたが、私がですね、このテーベの墓地遺跡に行ったら、絶対見ておいてほしいという推しバカがもう一つあります。それは、入場料6000円って言ったセティ一世のお墓の壁画です。もうですね、この壁画はもう、とにかく、クオリティ完成度がすごいんですよ。しかも王家の谷の中でこのセティ一世の王墓っていうのは一番長くて140メートルぐらいの規模を誇るめちゃくちゃ大きなお墓です。で、セティ一世自体はあんまりね、お聞き馴染みのない方かもしれないんですけど、その息子さんがラムセス二世なんですよ。ラムセス二世というと建築王と呼ばれた王様で、いろんな建造物、エジプト文明を代表するような建造物をたくさん建てた人でも有名ですし、またですね、まあ、隣国のヒッタイトと、戦争をしていて、終戦を機にですね、平和協定を結び、それがこう世界初の平和協定になったというね、功績を残した王様でも有名なんですが、このお父さん、セティ一世、がですね、着工したまま亡くなってしまって、それを未完成の、建物をですね、仕上げたのはこのラムセス2世だっていうこともあるそうでして、なので割とですね、その、セティさんの方が芸術とか、美術とか、あと建築にも長けていらっしゃったんじゃないかなって私はですね、なんとなく思うわけです。で、このセティ一世の壁画がですね、とにかく、美しいんですよ。で、原質の壁画がもう圧巻で、もうすごい重厚で美しい彩色壁画で埋め尽くされてます。で、天井壁画の
星々のこう絵とかがですね、本当にすごくて、もうまさに冥界に連れてかれたっていう感覚になるので、ぜひね、このセティ一世のお墓、訪れてみてください。はい。というわけでですね、エジプトの、お話ししてきたんですが、エジプトはですね、治安が割と不安定だったりとか、まあ移動が日本からだとしづらいっていうのありますよね。移動時間が結構長いとかですね。あと言語に馴染みがないとか、まあ英語喋れる方もいらっしゃるんですけど、なかなかね、やっぱり街中とか市場では、英語が通じなかったりするのもあるし、まあね、その見た目のこう違いとかもあるかと思いますね。その文化圏の違いだったり、宗教の壁もあったり、なかなかね、行けないなって感じられてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、現地に行くとそれを超える感動がもう本当にあると思います。私は保証しますので、ぜひ行ってみてください。そしてですね、世界遺産っていうのは、まあ自然遺産とかもそうなんですけど、割とですね、入れないところがあるんですよ。まあ、生態系を守るとか、あとはその宗教観を守るとかで、神様の聖域なのでここは入れませんですとか、あとは、男性は入れるけど女性は入れないとかですね、そういったこう決まりがある場所だと割と制限があって入れないっていうところもあります。だけどこのエジプトの文化遺産に関しては、このテーベの墓地遺跡もそうなんですけど、公開されているものであれば中に入って実際に見ることができます。その3000年とか4000年の歴史をその肌で感じたり、見て自分がどう思うのかなとか、まあ、そんなね、感動の体験をすることができるので、ぜひね、皆さんにも行ってみていただきたいなと思います。はい、というわけでこのエピソードを聞いてよかったよ、行きたくなったよという方はですね、ぜひ Spotify の投票で、お知らせください。また行きたくなる世界遺産では皆様からのお便りもお待ちしています。このエピソードの概要欄にあるリンクから投稿してください。番組フォローがまだの方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など各種媒体からフォロー、そして高評価いただけたら嬉しいです。Apple でお聞きの方はレビューも書いていただけたら私たちの励みになります。 X での投稿はカタカナで生き生かをつけて投稿してください。皆さんとの交流を楽しみにしています。また、私たちパスワードは世界遺産を通して様々な活動を行っています。 YouTube チャンネル世界遺産研究所ではライブや考察系動画、都市伝説から〇〇な世界遺産ランキング、世界遺産旅のモデルコースといった面白い旅コンテンツも配信中です。東京拠点に大使館とのコラボイベントの企画運営、世界遺産検定の対策セミナーや中学高校大学自治体企業向けのセミナーなんかもお受けしています。気になる方はぜひ世界遺産プランニングオフィスパスワードのホームページからチェックしてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。シェクラン、アッサラーマ、バイバーイ。